では、ノートテックトーク第7回となります。この番組は、ノートのエンジニアが時に緩く雑談を、時には深くエンジニアの皆さんが参考になりそうな情報、技術について語る番組です。毎回ゲストをお迎えして、各回ごとに設定したテーマでお話しします。ご意見、ご感想などは、ノートテックトークのハッシュタグをつけてツイートいただけると幸いです。はい。ということで、第7回となる今回は、ゲストをお一人迎えて、ノートの開発環境ってどうですかという、まあ、緩めのテーマでお送りしたいと思っております。で、MC はノートでエンジニアリングマネージャーをしている私、福井が担当いたします。では、ゲストをお呼びして、軽く自己紹介していただこうと思っています。では、今日のゲストは野中さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今紹介、じゃあ簡単に、はい、自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。先日ですね、8月に入社しました野中と言います。でですね、今ノートは開発チームは何チームかあるんですが、その中の Web1 チームというところに所属していて、まあ、プロダクトの改善とかを主にやっていますと。で、年齢でいうとですね、今年25になる年でですね、まあ割とノートのエンジニアの中では若い方に入るのかななんて思ってたりします。でですね。で、ノートは2社目で、前職新卒で入って、ノート2社目っていう感じの経歴になってます。
はい、ありがとうございます。そうですね、24歳。
そうですね、今24で、今年25になる世代です。
いや、若い。まあ、最近は若い人がどんどん増えていくんで。いや、まあいいことですね。はい、いつの間にかなんか自分は平均年齢よりも上で上げる方の立場になってしまったので。はい。いや、というところで、はい。じゃあ早速本題に入っていこうと思うんですが、そうですね。まずじゃあ、なぜノートに転職しようと思ったのかっていうところの、まあ、動機の部分ですかね、をちょっと、お聞きできればと思ってるんですが、こちらはいかがですか、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、さっきも自己紹介で言ったように、新卒で数えると3年目の代なんですけど、なんか結構あるあるかなと思うんですけど、新卒2年目の終わり頃にからこうなんかキャリアについてちょっと考えてみようかなとかっていうことを思い出して、で、まあ、なんかその本を買ったりとか、あと外部のコーチングを受けたりとか、まあ、割とその人生について真面目に考えるっていうタイミングがあって、で、まあ、いろいろこういろんなキャリアがある中で、まあ、やっぱり自分はこう技術者としてスペシャリストになっていきたいなみたいなことを、まあ、考えたんですね。で、なんかそれを考えた時に、こう今まだ若いうちにいろんな経験をしておきたいみたいなことを思って、まあ、その中の一個として転職っていう選択肢もあるんじゃないかなみたいなことを考えたっていうのが、まあ、きっかけで、まあ、ノートになんでっていうのは、なんかその転職先を考えていった時に、まあ、前職と同じようなその仕事というよりかは、全然そのジャンルが違ったりとかっていう、その、まあ、なんかやることを大きく変えてみた方が面白いかな、経験、いろんな経験詰めるそうだなっていうことを考えて、まあ、その前職は 2B のサービスを作ってた会社だったんですけど、まあ、ノートはご存知のように 2C のサービスですし、あと、まあ、ありがたいことにプロダクトの規模とか、その使ってくれるユーザーさんの数とかもすごく多いサービスでだったりとか、あと、まあ、ノートのメンバーは中途で入った方がほとんどで、その、まあ、各々のいろんな人がいるんですけど、その過去やってきたこととかもかなりこう多種多様というか、いろんな人がいて、まあ、そのなんで周りの人から吸収できることっていうのも、まあ、たくさんありそうだなっていうので、まあ、最終的にノートを選んだっていうような感じですね。
なるほど。なんか今、前職の話が少し出たので、はいはい、そこをもう少し深掘りしたいなと思うんですけど、なんか言える範囲で構わないので、前職でなんかどんなことしてるのかなっていうのは、ちょっと深掘りしてもいいですか。なんか例えばどういう技術を使ってたのかとか、 2B っていう話もありましたけど、なんかどういうサービスだったのかとか、あとはなんかチームの規模感とか、でその中でなんか野中さん自身のロールはどういう形だったのかとか、なんかそういう観点でいくつか教えていただければと思います。
はい、ですね、前職は、まあ、さっきみたいに 2B で、ユニポスっていうピアボーナスのサービスを作ってました。うん、で、入社してしばらくはですね、実はウェブのフロントエンドではなくて、スマートフォンのアプリを作ってまして、まあ、技術的にはリアクトネイティブっていう、まあ、なんていうんでしょう、ウェブライクな感じで、アプリが書けるっていう技術を使って、モバイルアプリを作ったりとかってことをしてて、まあ、それからしばらくして、ウェブのフロントエンドをやるようになって、まあ、そっちはなんかあれですね、Elm っていうAlt.js があって、そういうのだったりとか、まあ、あと普通に TypeScript とかも使ったりとかっていうことをしていて、で、まあ、特にですね、アプリに関しては結構社内で関わってた人が少なかったこともあってですね、割と早い段階でその技術の選定とかもう任せちゃうよみたいなので、結構いろんなことを任せていただいてたので、まあそうですね、その新卒というかケースなんだ、歴の浅い割にはすごいいろんなことをさせてもらっていたんですけど、まあ、それだけにそのやっぱ経験値がない分、問題に当たった時にこうどうしたらいいかっていうのをこう、まあ、割とこう自分で考えたりとか調べたりとかっていうのはするんですけど、まあ、なかなか限界があるなみたいなことを、思っていたっていうのが、そうですね、転職で思ってたこととかやってたことですかね。
うん、なるほど、そうですね。なんかこの技術要素だけ聞いてもかなり濃いなっていう感じではあるんですけど、なんか肩書き的にはフロントエンドエンジニアっていう形だったんですかね。
まあそうですね、まあ明示的にそうとかではなかったですけど、まあ一般的にというか、その外からの見え方としては多分フロントエンドエンジニアっていうのが一番しっくりくる感じ、うん、で、まあそうですね、ほとんどサーバーサイドも、まあ、ちょこっとやったりはしてましたけど、ほとんど2年ちょっとの在籍期間の間はフロントエンド専門でやってたような感じでした。
なるほど、なるほど。ちなみになんですけど、この、なんでしょうね、もともとその新卒で入った時から、フロントエンドに側にこう興味があったのか、なかったのかでいうと、どっちなんですかね。
あ、そうですね、学生の時のインターンきっかけで前職には入社してるんですけど、その時から、そうですね、フロントエンドやってて、まあ、でも別にサーバーサイド その開発が全然嫌いとかそういうことではなくて、ただまあ なんだろうな、なんか、まあよく言う話かもしれないですけど、こう目に見えてなんかこう作ったものが動いたりとか、ユーザーさんが触ってこう、なんだろうな、なんかこの UI いいよねとか、そういう反応が得られやすいのってやっぱりフロントエンドだなと思ってて、なんかそのそうですね、大学時代とかも作ったものを見てもらって誰かが喜ぶみたいなのがフロントエンドだと簡単にできたっていうのがあって、いろんなことをやったりとかしてたので、なんかそれで自然とこうフロントエンドをやるようになっていったっていう感じですね。でもまあ別にそのこだわりがというか、どうしてもフロントエンドじゃないとみたいな思いは別にそこまで強くはないですね。
なるほど、なるほど。でもなんかその大学の時にやっぱそういう原体験があってっていうのがきっかけだったっていう感じなんですね。
あ、そうですね。もうプログラミングでいうとまあそうですね、大学時代です
ね。はいはいはい。大学の時の話とかも少し聞きたいなと思うんですけど、なんかインターンをしてたっていう話が今あったんですけど、
はい、
なんかインターンをやろうと思ったきっかけとかってなんかあったりしたんですか？
あ、そうですね、大学の時は結構なんていうんだろう、その学内でも結構なんというか技術オタクの集まりみたいなサークルにいたんですよ。で、まあ、いろんな本当に多種多様な技術オタクがいて、それこそ物理のレイヤーというか、 あの電子工作とか、うん、ああいうのをやってる人もいれば、うん、あの我々が今やってるみたいなウェブやったりとかっていう人たちもいるっていう、すごい不思議なサークルにいて、まあ、なんかそこにいた時にその、まあ、僕はあんまりその電子工作とかの方には興味なくてウェブの方ずっとやったりしてて、うんまあ、周りのレベルがやっぱめちゃくちゃ高いんですよ、
うんうん、
あのまあそうですね、学生レベルじゃなかった人たちとかもたくさんいて、でその中でなんかこう自分もなんとかしてこの学生レベルを出したいなみたいなことを思った時に、あの偶然ですね、学校 その大学の近くにあった、まあ、ちっちゃい会社なんですけど、あのウェブの開発をしてる会社にその知り合いがいて、まあ、ちょっとやってみないっていうので誘われて、で入ったのが、はい、インターンさせていただいた会社があって、まあ、その前職とは違う会社なんですけど、っていうので、まあ、なんかその実力つけたいみたいなのが多分きっかけだったような気がします。
うん、ああ、なるほど、なるほど。結構その、サークルですかね、の中でも、割と皆さんインターンをされてたっていう感じなんですかね。はい
はい、ああ、そうですね。まあ、してない人ももちろんいましたけど、
うん、
うん。まあ、なんか割とそのサークルの人のつてでインターンしたりとかっていう人もいたりしました。
なるほど、なるほど。なんか今もその関係性って続いてたりするんですか？なんか連絡取り合ったりとか。
ああ、そうですね。たまに連絡取ったりとかしますね。うん、まあ、そうですね。あんまり仕事の話とかっていうよりは、なんかみんなその技術オタクの人たちの集まりなんて、なんか趣味でやってることとかの話がメイン、はいはいはい、メインですけど。
うん
しますね。
そっかそっか。結構みんな同じ業界に進んでたりっていうのが多いんですかね。
そうですね。なんかウェブの人ももちろんいますし、
うん、
そうですね。もうちょっとハードウェア寄りの人とかも、まあ、いるはいますけど、
うん、
そういう感じですね。
ああ、でもいいですね。やっぱりでも結構情報収集は結構この業界大事だと思うんで、
はいはい、
なんか他の会社でどういうあの形で進めてるかとか、どういう技術使ってるかって、やっぱりなんか中の人に直接聞ける機会が得られるのと、そのウェブで出てる情報だけをインプットするのでは多分全然違うと思うんで。
そうですね。
うん、いいっすね、いいっすね。まあですね、あとそうっすね、なんか今そのノートに入社して、なんかどんなことしてるのかとか、今仕掛かり中のもの、終わったものとか、なんか言える範囲でいいので、なんかその辺を聞かせてもらってもいいですか？
はい、ですね、まあ、さっきも言ったように改善チームっていうところにいまして、まあ、その改善チーム自体はその新機能の開発をしたりとか、ちょっとした使い勝手の向上の施策をやったりとか、あとまあ普通にバグ修正やったりみたいなことを結構まんべんなくやるチームで、そうですね、フロントエンドもなんか触るし、その開発に必要ならサーバーサイドも触るみたいな感じのスタイルでやってて、そうですね、自分が入社してからやったところで言うと、最初はなんかあのツイッターとかでちょろっと告知が出てたんですけど、うん、あの検索クリエイターさんのページで検索するときに、そのクリエイターさんの記事を検索できるみたいな機能を作ったりとか、うんうん、あとはあの最近で言うとですね、あの Ruby、振り仮名をつける機能がノートについたんですけど、うんまあ、その開発自体は別のエンジニアさんがやってるんですけど、それに付随して、あの、あれですね、メールに Ruby 出ちゃうとなんかこう見づらいよねとか、
うんうん、
あのそういう、まあ、ちょっと細かい話ではありますけど、そういうのをこうちょこちょこ直していったりとか、っていうことをしたりとかですね、
うん、
結構あの入社数ヶ月というか、まあ、1ヶ月ちょっとですけど、
うん
あのうん、いろんなところをあの触ってますね、
うん、そうですね、なんかこう全部を見てたわけじゃないんですけど、なんか大体1ヶ月間はなんかどういうことしてるのかなっていうのは自分も野中さんのその日報とかで見ていて、あとラムダ触ってましたよね。
あ、そうですね、それも結構大きかったですね、
うん、そうですね、うん、そうですね、まあ、検索も結構なんかそのクリエイター内の検索って なんか要望とかも実は結構ちょこちょこいただいてて、自分も欲しいなっていうふうに思ったので、なんかめちゃめちゃありがたいですし、 Ruby のあれですよね、修正っていうのはなんかその、まあ、メールで出ないようにトリムしたっていう感じですよね。
そうです、そうです。結構なんか、
まあ、
結構なんかこう、そのさっき言ったの検索の機能がノートに入社して一番最初に作ってリリースした機能だったんですけど、ツイッターのノートの公式のアカウントで、まあ、こんな改善をしましたっていう告知が出てたりとかして、実際それになんかこう社内も社外もそうなんですけど反応してくれる人が、いるのを見て、ああやっぱノートって規模でかいんだなみたいなのをすごい感じたりとか、逆になんかだからこそそのうっかりバグ出しちゃうなに気をつけなきゃとかそういう、
はいはい、
なんかこうあの音に来たんだなっていうのを感じた、結構なんとか開発としては小さなものだったんですけど、あの印象深い開発だったなって思います。
そうですね、まあ、よくもあるし、まあ、悪くもあると言ったらあれですけど、まあ、ユーザーのその反応がこう、まあ、たくさんもらえるフィードバックもらえたりとか、はい、反応が早かったりっていうところは、まあ、いい方向に動くときもあるし、まあ、悪いときは悪いときでまあ結構辛いところもあるので、はいはい、そうですね。あとは結構やっぱリリースめちゃめちゃ緊張するなって、今なんかこう気軽に、なんでしょうね、リリースできない、まあ、機能によると思うんですけど、
はい、
結構そういうのも増えてきてる、まあ、その反応が大きいゆえに、まあ、難しいところも出てきてるところはあるので、まあ、その辺はなんかなるべくこう心理的な負担をかけずにこう切り戻しを、例えばうまくこう早くできるような仕組みを取り入れたりとか、なんかそういうのは組織としても改善していきたいところではありますね。
そうですね、実はそうなんですよ、あの検索の機能もあのすぐ直したんですけどちっちゃいバグを出しちゃってでアラート流れてくるチャンネルとかがあるんですけど、そこにこうリリースを自分が打った瞬間になんかいろいろ流れてきて、うわやばいみたいなのがあったっていう、はいはい、そう、実はそれもちょっと言おうか迷ったんですけど、あのそういう意味でもとっても印象深いというか、記憶に残った開発でした。
そうですね、まあでも最初に失敗って言ったらですけど、なんかこう切り戻せるやつは別に失敗だとは思わないので、
はい、
うん、まあでも最初のうちに経験できて多分良かったんじゃないかなとは思いますけど、
ね、そうですね、うん、
そうですね。あとまあさっきから先ほどからこう Web1 っていう話が出てきていて、はい、で前回かな出てもらった、コウキさんも Web1の、
はい、
所属で、まあ、Web1 の雰囲気っていうのをコウキさんにも聞いたんですけど、
はいはい、
でまあコウキさんからは大金芸っていう、はいはいはい、まあ、文化が Web1 にはあるよっていう話があって、でなんか野中さんの中でその大金芸以外のところで何かこう Web1 のこう特徴みたいな雰囲気ってあったりしますかね。
なるほど、大金芸いいですよね。僕も大金芸好きなんですけど、そうですね。まあ Web1 のチームの中にその改善チームっていうもっとちっちゃいチームがあって、まあちょっとそこでの話に寄ってる部分もあるかもしれないんですけど、僕が入社する前にノートの社員インタビュー記事みたいなのちょくちょくその公式のノートで出してるんですけど、そこで今一緒にそのチームで働いてる山形さんってエンジニアがいて、その方がその改善チームはイメージ的にはタワレコの店員みたいっていうのを、言ってる記事があるんですけど、
あ、このその記事知らない。
あ、本当ですか。あるんですけど、いや、これこの言葉すごい内定を承諾するかしないかみたいなので迷ってた時にも、あ、そういう開発というか、なんかそのユーザーさんに寄り添っていろんなことをやるっていうのはすごい自分にとってもやりたいなと思った部分だったりとかしたので刺さってたんですけど、実際働き始めてみてこんなにこの改善チームというか この自分の今いるチームを言い表す、うまく言い表した言葉ないなっていうふうにちょっと思ってて、
うん、
そうなんです。なんかそのなんて言うんだろうな、ユーザーさん、クリエイターさんがその書いてもらいやすくするとか続けてもらいやすくするためだったら、うん、その何でもやるっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、いろんな手段を考えるし、実際それを実装まで持っていってリリースするみたいなのがすごい、なんて言うんだろうな、なんかこうノートの街をメンテナンスしてる人っていう意味で、その、うん、なんかこうタワレコの店員みたいな感じですごいこうピタッと来てるなと思うんで、タワレコです。
なるほどな。ちょっとその記事見てなかったんです。
あ、本当です
か。いや、でも今の野中さんの話を聞いて、確かにすごくしっくりくる表現だなっていうのは、うん、はい、思いましたね。うんうんうん、そうっすね。まあ、特に Web1 は、ユーザーに触れる部分を機能として実装することがやっぱり多いので、うん。まあ、それは、まあ、そうかなとは思うんですけど、やっぱりでも本当にユーザーのことをやっぱり第一に、クリエイターのことを考え、めちゃめちゃみんな考えてるなっていうのは、うん、感じますね。なんかエンジニアとかその職種問わず、PM チーム、PM もそうだし、デザイナーもそうだし、結構協業する人たちが多い部署でもあると思うので、なんか本当にその辺の人たちと協力しながら、エンジニアからも、なんか意見を出したりとかっていうのは結構盛んにされてるなっていう印象はありますね。
そうです
ね、うん、ちなみに今 Web1 でも、サーバー、フロントエンドが中心ではあるけども、サーバーサイドも実装されてるっていう感じなんですかね。
そうですね、こういう改善をしたいとかっていうのに付随してフロントエンドのタスクがある場合はフロントエンドやるし、サーバーサイドもここを回収しないといけないってなれば、もう一緒にやっちゃうっていうようなスタイルでやっているので、両方触れていますね、今のところ。
Rails、うんうん、は、まあ、前職でも少し触ってたのかもしれないですけど、どうですかどうですかって言い方はあれですけど。
前職は
Rails は
触ってなくて、なんでその、もう本当にだから、それこそさっき話したそのサークルにいた頃にレールズちょうどすごく流行ってた時期だったので触ったことがあったぐらいで、すごいだからもう何年もブランクがある状態からだったんで、最初はまあなんていうか、そうですね、まあコードを追うのも結構大変だったんですけど、規模もかなり大きいので、まあでもそうですね、慣れてはきたかなっていう感じがしてる、
うん、
と、まあ、あとなんか Ruby の言語自体もすごく久しぶりに触ったので、そこが大変、うん、大変というか、コードを追っていくのとかが慣れなかったんですけど、まあだいぶ慣れてきて、こう既存のコードを追うのができるようになってきたので、うん、そうですね、
うん
うん、まあコード読みながら仕様を把握してみたいなのは、なんとかこう、できるようになってきたかなってい
う、うん、なるほど。なんか、個人のふんほうチャンネルを見てて、たまにこう、あ、レールズちょっと上がってきたかもみたいなのをつぶやいてたのを見たので、ああ、よかったなと思いながら。
はいはい、いや、それはもう、俗に言う、こう、完全に理解した
り
向かってちょっとできる
完全にできる完全に理解した
多分まだまだ全然超えなきゃいけない壁はあるとは思うんですけど、
はいはいはい、
っていう感じですね、うん、
まあでも大事ですよね、自分にこう葉っぱをかけるじゃないですけど、
はいはい、
うん、ありがとうございます。そうっすね、あとは、まあ、今に入社1ヶ月ちょっとぐらいのところだと思うんですけど、なんかこの1ヶ月間の中でのこうオンボーディングの良かったところとか、あとは逆にここをもう少し改善できそうだなみたいなところがあれば教えていただければなと思うんですが、これはいかがでしょうか。
そうですね、まあ良かったところで言うと、本当にそのドキュメント類というか、まあその開発に限らずですけど、会社のルールだったりとか、なんかこう会社での過ごし方みたいなところまで本当にドキュメントが整ってるなって思いましたね。その入ってきて、逆に言うとだから読み切れないぐらいの量のドキュメントがあったりとかはするんですけど、うん、まあ、大抵そのドキュメントを読めばなんかわかるし、あと社内ウィキで検索かければ知りたいことが出てくるみたいなのがすごい徹底されてるなっていうのは、なんかこう入社1ヶ月でまあ分からないことだらけの中では割と助かったなっていうふうに思っている部分ですかね。で、そうですね、オンボーディングで何か悪かったことがあるかって言われると難しいですけど、まあ、やっぱりそのあれですね、リモートで入社で、僕も今入社して1ヶ月ちょっと経ったんですけど、未だにちょっとまあその緊急事態宣言とか出てオフィスとかにも行けてないので、まあ、皆さんの顔とか全然知らなくて、一応社内力とかには顔載ってるんですけど、スラックのアイコン皆さん結構自由にですね、イラストだったりとか、あとなんかこうご自宅で飼ってるペットだったりとかにされてる方が結構多くて、なのでなんかこの先こう僕出社したらこのあのアイコンの人かみたいな、紐付けができるかなみたいな心配になってるっていうのが、まあ不満ってほどではないんですけど。
確かに。
いや、そうなんですよ、めちゃくちゃ
ありそう
アイコン写真の人って多分結構少数派なんじゃないかと思うぐらい、皆さん結構その自分を表す何かをアイコンにしたりとかしてて、
そうですね、特にエンジニアは自分の本当の写真をアイコンにしてる人は少ない気がしますね。
そうですね、まあ、うん、自分はなんか入社してその顔知ってもらおうっていう意味で写真に実はしてるんですけど、うんうん、まあでも自分の写ってる写真って意外とないなと思って、なんかそういう意味でもまあうん、なんかこうイラストとかにしたくなっちゃう気持ちはすごい分かるなとは思いつつ、はいはい、皆さんの顔もぜひ知りたいなというのはありますね。
結構勉強会とかでも似たようなこと起きますよね。
なんかアイコン
のみたいな、インターネット上のそうそうそうアイコンは知ってるけど、はい、分からんみたいな。
いや、そのそうですね、その現象が社内で起きてるっていう、
確かに確かに。なんかあれですよね、こう勉強会とか懇親会とかでよくあるのがネームカードみたいなのでアイコンも一緒につけたりとか、はいはい、アイコンとあとツイッターの ID とかも一緒につけてあげるとか、そういうのがあるともしかしたらいいのかもしれないですね。自分もあれですね、もう2年ぐらい会社に行ってないので、今多分半分以上は実際に会ったことない人たちなんですよね。うん、今150人ぐらいいて、多分自分が2年前に行った時は60人とか70人ぐらいの規模だったんで、まあ、半分以上はそうですね、会ったことない方たちって感じですね。さすがにエンジニアは分かりますけど、
はい、
エンジニア以外の人たちってなると多分、うん、全然分かんない気がしますね。全然分かんないというか、顔と名前はまず一致しなそうっていうリアルな。はい、ありがとうございます。そうだな、あとはなんか今こう興味ある技術とか、はい、なんかあるいは興味あるサービスとか、まあ、他社のサービスとかでもいいんですけど、はい、なんか興味あるものって何かあったりしますか？
そうですね、まあ、技術で言うとこれ事前に技術とか聞くかもっていう風に聞いてたんで、僕もいろいろ考えてはみたんですけど、いや、なんかこう考えれば考えるほど結構何でも興味あるなっていうのがぶっちゃけたところだなと思ってて、うん、まあその中でもいくつかっていう意味で言うと、まず入社してその今ノートってアクセシビリティの向上にすごい力を入れてて、でその一環でまあ開発とかも少し関わらせてもらったりとかしたんですけど、 すごい興味深いなと思ってて、なんかその個人開発とかで作ってたものが今までいかにそのアクセシビリティの観点から見たときに使いづらかったものだったのかっていうのが、うん、結構思い知ったりとかして、あとなんかこう割とそこまで意識してやれてる会社だったり個人ってそんなにいないと思うので、あ、この領域はなんかこう身につけてると強いだろうなっていうのは思ったりとか、あとはですね、これはもう完全にノートとは全然関係ないところですけど、まあ、数年前からこうずっと言われてますけど、ウェブアセンブリーとかって結構気になってはいるんですよね。うん、で、なんかその別に今ノートとか含め何かに活かせるアイデアっていうのはぶっちゃけ全然ないんですけど、うん、なんかそういうのをこう手札として持っておいて、なんかこう、あ、ここに使えるかもっていうタイミングでぶっ込んで、それがこうバチッとハマって誰かが幸せになるみたいなのを目指したいなみたいなことをぼんやりと考えてましたね。
うん、なるほどなるほど。そうですね、アクセシビリティに関しては、そうですね、元々は深谷さんというフロントエンドのエンジニアの方が、まあ、中心に一人、まあ、基本的にはこう一人でできる範囲で進めていたっていうのがあって、ただとはいえ、なんか一人でできる範囲って限られてるので、時間もまあ有限なので、っていうところで、まあ相談を受けて、で、今はそれをまあ全員野球でやるっていうスタイルで、なんかカスタマーサポートからの問い合わせ対応を当番制でやってるんですが、まあ、その当番制の中でアクセシビリティの対応も責務として持ってやっていくっていう感じで今進めている感じですよね、うん、なので割と今はみんなで頑張って対応を進めてるっていう状況ですね、うん、で、ウェブアセンブリに関してもそうですね、少し前に水内さん、
はい、
フロントエンドエンジニアの水内さんがツイッターで言ってたんですけど、まあ、なんかこれからのフロントエンドエンジニアは Web アセンブリの文脈でこうラストが書ける必要がラストかけた方がいいぞっていうのを言っていて、
はいはい、
そうですね、まあ、なんか NPM とかそのただその使う、利用者側でずっといるのであれば別にいらないんだけど、そのライブラリを書いたりとか、あるいはライブラリのコードを読む技術選定の文脈で読んだりするっていう人は、まあ、絶対にラストをかけた方が、読み書きできた方がいいよっていうのは言ってましたね、
うん、そうですね、なんか話題になりましたよね、
うん、ですね、まあ、おっしゃる通りだなとは、うん、見てて思いましたけど、うん、そうですね、まあ、もしかしたらそのライブラリ以外のところでもこれからこの先適用範囲っていうのはどんどん増えていく可能性は全然あるかなとは思いますし、うん、やってて全然損はないなとは、うん、思いました。はい、じゃあこれ最後なんですが、これからノートでやっていきたいことって何かありますか？
はい、そうですね、すごい個人的な話なんですけど、でかつまあすごく抽象的ではあるんですけど、自分がノートに入って、まあ、それがきっかけでこうノートを書いてみるようになったんですね、割と。それ最初はまあなんかその自分が作るサービスについてもっと知っておかなきゃみたいな義務感でまあ書き始めたんですけど、結構楽しいなっていうふうに思えて、でまあ、なんかその僕の場合はきっかけが入社だったんですけど、そうじゃなくてもこうやってみたいなとか思ってもらえるような場所を作りたいなっていうのはすごい思ってて、で、まあ、自分はエンジニアなので、そのエンジニアリングでそういう場所を実現するっていうのが、まあ、すごく抽象的ではあるんですけどやりたいことで、まあ、なんかそのためにそのさっきも言ったように今使うかわからないけどみたいな技術も含め、その手札を増やしておくっていうのを、まあ、やっていきたいなっていうふうに思ってたりとか、あとまあもうちょっと具体的なところで言うと、すごくなんかその外のノートの外から見てた時に、ノートって UI 綺麗な、すごいシンプルで綺麗なサービスだなって思ってて、なんかその世界観っていうのはこれからも守っていきたいなと思っていて、そういう中でエンジニアもそのコードを書けるっていうだけじゃなくて、 なんかそのどういうことを思ってデザイナーさんが UI をデザインしてるのかみたいな、まあ、多分その原則とかがあると思うんですけど、なんかそういうのもこう学んでいけると、まあ、そのデザイナー開発をしていく中でデザイナーさんとのコミュニケーションコスト削減したりとかもできるだろうし、まあ、個人でも生きるところとか絶対あるだろうしっていうので、なんでそのデザインっていうとまあちょっと 広すぎるかもしれないですけど、そういうのを隙を見てですねやっていきたいななんていうふうなことを考えてたりします。
なるほど、そうですね。いや、めちゃめちゃいい話ですね。は最後にいい話をしてみたいなと思って今聞いてたんですけど、いやいやいや、そうですね、
はい、
うん、なんかやっぱりエンジニアってこう何でしょうね、こう書くだけじゃなくて、なんかその周辺の領域の、まあ、スキルもそうだし、なんでそれをやってるのかっていう知ることで、なんかまあ、こっちからなんかもっといい方法あるよとか提案することもできると思うし、逆にそれ知らないと多分できないと思うんで、うん、やっぱそのなんでやるのかっていうところの深掘りっていうのは大事だと思うし、それに関連して必要なスキルっていうのもあった方が、まあ、よりいいっていうのは、うん、なんかおっしゃる通りだなと思いました、うん、はい、そんなところで、はい、長さん、なんか他に言い残したこととかないでしょうか？
はい、大丈夫です。
はい、であれば、まあ、取れ高的にもいい感じなので、ぼちぼちこの辺で、はいはい、締めていきたいと思うんですが、はい、では、第7回はですね、野中さんをゲストにお迎えして、ノートの開発環境ってどうですかっていうテーマでお話しました。はい、では野中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ではでは。